優しい人になる30の方法。その1。すでにあなたは優しい心を持っている。表現方法が少し不器用なだけ。優しい人になるには、まず優しい心を持つことが大切です。優しい心なくして優しい行動もありません。優しい心を身につけるから親切、配慮、協力ができるようになります。優しい人になるには優しい心を身につける必要があると思われがちです。ここに誤解があります。優しい心とは身につけるものではありません。実のところ、私たち誰もがすでに優しい心を持っています。誰でも愛があり、優しさがあり、思いやりがあります。例えば、周りから冷たいと言われる人でも、感動の映画を見れば涙を流すでしょう。たとえ有罪判決で実刑を受けている犯罪者であっても、人の優しさに触れると必ず感動して涙を流します。あなたも自分の様子を振り返ってみてください。性格が悪いところがあったとしても、すでに優しい心があるはずです。つまり、すでに私たちは優しい心を持っているのです。では、なぜ優しくなれないかというと、単純な理由です。表現方法が少し不器用なだけです。優しくしたくても表現方法がわからないとうまく行動できません。言動が不器用だと誤解されることも少なくありません。優しい人ではないような錯覚を引き起こします。単に見栄やプライドが邪魔している場合もあります。行いの優先順位を誤ると本来の優しさをうまく表現できないことがあります。見栄やプライドが優しさの邪魔をしているなら、それらを取り除くだけで本来の優しさを表現できるようになります。すでに自分は優しい心を持っているということを自覚してください。少し要領が悪いだけです。少し表現方法を誤解しているだけです。正しい考え方と表現方法さえわかれば優しい人になるのは簡単です。少しコツをつかめば、今日からでもありのままの優しさを表現することは可能です。優しい心を身につけるのではなく、すでにある優しい心を誤解のない手段で上手に表現することが大切です。心がけるべきは正しい表現方法なのです。すでに自分は優しい心を持っていることに気づく。優しい人になる30の方法。その2。優しさとは何か。優しい人と聞けばどんな人をイメージしますか。難しく考えず率直にイメージしてみてください。落ち込んでいる人を励ます人。街中で困っている人をすぐ助ける人。バスや電車に妊婦や高齢者が乗ってきたとき席を譲る人。花や動物を愛する人。恵まれない人に寄付をする人。いつもニコニコしている人。絶対人の悪口を言わない人。どんなことがあっても怒らない人。思い出の品物をずっと大事に持ち続けている人。良いものを持っていれば独り占めをせず共有を心がけている人。ボランティア活動を通して社会貢献を頑張っている人。こうした人を優しい人とイメージすることが多いのではないでしょうか。優しさという言葉には一般的にポジティブなイメージが強く好印象があります。優しい人にはなりたくても怖い人にはなりたくありません。実際のところ優しい人はモテます。モテる人のランキングでも優しい人という条件はいつも男女ともに上位です。円滑な人間関係を送るためにもできるだけ優しい人になった方が良いと言えるでしょう。私も優しい人になりたい。そう願う人も多いのではないでしょうか。優しい人になるならまず優しさの意味を理解していなければいけません。では改めて優しさの意味について確認しましょう。優しさとは何か。一言で言うと優しさとは親切で思いやりがあり純粋に温かい心があることを言います。困っている人を助けたりニコニコ温和に接したりする様子は優しいと言えます。例えば好意を持って人に尽くしたり相手に喜ぶような気配りをしたりなどが挙げられます。相手を励ましたり元気づけたりする行為も優しさの一つと言えるでしょう。ここで注意したいのは、優しさとはあくまで純粋な気持ちが大切という点です。親切を心がければ優しい人になれると単純に考えがちですが注意が必要です。優しい人になるためにわざと親切を演じて接するのは本当の優しさとは言えません。表向きは優しく見えても言動の裏に別の思惑が隠れている状態であり純粋な気持ちで相手に接していません。打算や下心がある親切は偽りの優しさです。本当の優しさを心がけるなら純粋な気持ちで親切に接することが条件です。例えば本気で相手を心配して元気づけたり本当に困っている人を助けたくて席を譲ったりなどです。その行動や言葉などから人としての温かい心が感じられます。優しい人になるためには打算、下心、損得感情があってはならない。純粋に相手を思って行動することこそ本当の優しさです。優しさの意味を理解する。優しい人になる30の方法。その3。快にさせる言動を心がけるより不快にさせる言動を避ける。相手を喜ばせられれば優しい人になれるだろう。とにかく相手を褒めまくれば優しい人になれるだろう。困っている人をたくさん助ければ優しい人になれるはずだ。優しい人になる方法としてまず思い浮かべるのは相手に喜んでもらえる対応ではないでしょうか。確かに優しい人は人を心地よくさせる言動があります。上手に相手を褒める。面白い話をして笑わせる。積極的に仕事を手伝う。褒めて認めて肯定する。ポジティブな働きかけがあれば雰囲気も明るくなります。快にさせる言動を心がけていれば相手と仲良くなるのも早くなり良好な関係が築けるでしょう。しかし快にさせる言動よりもっと大切なことがあります。不快にさせる言動の回避です。優しい人になるには快にさせる言動より不快にさせる言動を避けるのが賢明です。つまり加点を狙うより減点を避けるという姿勢です。どちらも大切な心がけですが、優先順位としてはまず不快にさせる言動を避けることから始めるのが得策です。どれだけ快にさせる言動があっても不快にさせる言動があると全て台無しになるからです。例えばいつもあなたを元気づけてくれている人がいるとします。落ち込んだ時は励ましてくれたり悩んでいる時には相談に乗ってくれたりします。その一方であなたを見下したり小馬鹿にしたりする言動もあるとします。すると一気に印象が悪くなり優しい人とは思えなくなるのではないでしょうか。不快にさせる言動があるとどれだけ快にさせる言動があっても無意味になります。いくら嬉しい言葉を言われても嫌な言葉まで言われたら優しい印象が台無しになります。またいつも人助けをする人がいるとします。ボランティア活動をしたり積極的に人の仕事を手伝ったりなどです。ところがあなたにだけ冷たい態度ならどう感じるでしょうか。周りには優しい一方、あなたにだけ冷たい態度なら総合的に優しい人とは言えないでしょう。人はポジティブよりネガティブな言動の方が印象に残りやすい心理があります。人はリスクを避ける生き物です。そのため快と不快が同じ程度なら不快の方が目立つように感じるのです。優しい人になりたいなら加点を狙うより減点を避ける姿勢が大事です。快にさせる言動より不快にさせる言動を避けるようにしましょう。 快にさせる言動より、まず不快にさせる言動を回避する。優しい人になる30の方法。その4。悪口を言う人に優しい人はいない。あなたには嫌いな人がいますか？嫌いな人がいれば悪口を言いたくなる場面があるかもしれません。嫌いな人を罵って笑いのネタにする。相手のいないところでこそこそ陰口を言う。たとえ嫌いな人でなくても気に入らないところがあれば悪く言いたくなるかもしれません。中には悪口がストレス発散になっている人もいるかもしれません。しかし、ここは重大な注意ポイントです。悪口はどんな内容であっても好ましくありません。悪口は人として最も下品な行為の一つ。言葉も使い方によっては立派な狂気になります。相手に直接悪口を言えば相手は腹を立てトラブルに発展する可能性があります。陰口も NG です。相手のいない場所なら悪口を言ってもバレないと思うかもしれませんが、意外と相手の耳に届きます。悪い話ほど伝わるのが早く、意外なルートから相手の耳に届きます。また、悪口を言えばあなたの印象も悪くなります。ネガティブなことを言うと本人の性格の悪さが感じられ嫌な気持ちになります。たとえ笑いのネタだとしても、聞かされている相手は心の奥で不安になっているはずです。表向きは笑っていてもいつか自分も悪く言われるのではないかと不安になって落ち着かないのです。悪口を言えば言うほどどんどん本人の印象が悪くなります。悪口を言っているといずれ悪口を言われる側になってしまうでしょう。悪口を言う人に優しい人はいません。悪口を言っている限り一生優しい人にはなれません。優しい人になりたいなら悪口を言わないのが必須条件です。言いたくなるまではいいですが、実際に言うのは NG です。言いたくなっても喉のところで止めておくのが得策です。どんなに嫌いな人がいたとしても悪口は我慢しましょう。どうしても悪口を言いたくなって仕方ないなら紙に書く方法がおすすめです。思い切り紙に書いた後シュレッダーで処分すれば誰にも迷惑がかからず鬱憤を吐き出せます。悪口を言わない。優しい人になる30の方法。その後、人助けは相手のためだけでなく自分のためにもなる。優しい人になるために欠かせない行動があります。それは積極的に困っている人を助ける行動です。身近に困っている人がいたとき、あなたならどうしますか？助けるか無視をするか。迷う場面の一つです。困っている人を助けてもメリットはない。手間暇がかかるだけ。面倒なトラブルに巻き込まれるかもしれない。そう考える人もいるでしょう。確かにお金をもらえるわけでもなければ、ご褒美があるわけでもありません。賞状をもらえるわけでもなければ、会社の業務に役立つわけでもない。実際に自分の仕事が増えることになるでしょう。自分に関係ないなら見て見ぬふりをするのも自由です。無視をして罪になることはありません。助けなくてもお金が減るわけでもありません。あるとすれば感謝をされるかもしれないという程度でしょう。自分に得がなければ見て見ぬふりをして見過ごす人もいるかもしれません。しかし得がないから何もしないという考え方は人として少し寂しいところです。あなたも苦しい時に助けられた経験が一度はあるでしょう。困っている時であればあるほど助けてもらえた時本当にありがたく感じます。なんて優しい人なのだろうという感激は長く記憶に残り続けているでしょう。困っている人がいる時優しい心を持った人間なら利害損得に関係なく積極的に助けていきたい。困っている人を助けるのは人として崇高な行為です。たとえ小さな協力であってもいいのです。人を助ける行為はどんなに小さくても社会の役に立ちます。たとえ小さな協力であっても優しい心で接すると相手は明るい温かい気持ちにできるでしょう。打算や下心は持たず純粋な気持ちで助けるだけで誰でも神様のようになれます。助けた相手からもきっと感謝されるでしょう。困っている人がいたら自分に関係ないと思わず純粋な気持ちで積極的に助けていきましょう。例えば電車で座っているとき妊婦が乗ってきたらさっと席を譲ります。お腹が重い妊婦にとって立っているだけでも体力を消耗して疲れます。席を譲ってもらえると足腰が楽になってお腹にいる赤ちゃんも助かるでしょう。階段を登るのに苦労している年配者がいれば手を取って登るお手伝いをしましょう。歩き方がおぼつかない様子なら何かの拍子で階段から転げ落ちてしまうかもしれません。体を支えて階段を上がるお手伝いをすれば登るのが楽になるだけでなく未然に事故を防げます。知り合いがボールペンを忘れて困っていたら自分が持っているものを貸します。使わないボールペンが余っているなら1本貸しても問題ないでしょう。たとえ1本しかなくても自分が使い終わってから貸せば喜ばれるはずです。職場の同僚が山積みの仕事で困っていたら積極的に手伝いを名乗り出るといいでしょう。自分の仕事は増えることになりますが2人が手分けすれば効率的に進みます。仕事が早く片付ければ相手だけでなく職場全体からも感謝されるでしょう。どれも小さな行為ですが優しさの美しい表現です。人助けをして自分に直接の利益はなくても清々しい気持ちになれるでしょう。自分の存在が役立ったと思えるだけで嬉しい気持ちになれます。純粋に助けたいという気持ちを大切にしながら助けることが大切です。人助けは相手のためだけでなく自分のためにもなるのです。困っている人がいれば積極的に助ける。優しい人になる30の方法。その6、ギブギブの精神で見返りのない親切を心がける。優しい人になりたいなら見返りを求めた行動は慎みましょう。見返りを求めた行動とは何か。一言で言えば打算や下心のある親切です。時に私たちは見返りを求めた行動をしていることがあります。次のような行動に心当たりはありませんか？金品がもらえることを期待しながら手伝う。自分を好きになってもらう思惑があって優しく接する。相手にエコひいきをしてもらいたくて心にもないお世辞を言う。本音と行動にギャップのある状態です。本当の目的がバレないよう誠実なふりをして行動することもあるかもしれません。しかし見返りを求めた行動には要注意です。表向きは優しく思えても実際は優しくありません。本当の優しさではなく偽の優しさです。たとえ悪気はなくても上品ではありません。表向きは親切でも実際は心の奥に打算や下心がある状態です。どれだけ親切な行為も打算や下心があるとバレた瞬間一気に印象が悪くなります。時には人間関係にひびを入れることも少なくありません。こうした行為は誤解やトラブルを招く危険があるためできるだけ避けた方がいいでしょう。優しい人になりたいなら見返りを求めない行動が大切です。優しい人が心がけているのはギブギブの精神です。見返りを求めずただただ相手に与えるということです。助けたい人がいれば損得に関わらず優しく丁寧に接する。元気づけたい人がいれば見返りは関係なく明るく励ます。困っている人がいれば自分が損をしたとしても進んで協力する。見返りを求めない行動をすると人間本来の優しい気持ちを表現できます。 見返りのない親切は必ず相手に喜ばれます。人として最も美しい行為とは見返りのない親切です。見返りのない親切こそ本当の優しさであり本当の愛です。見返りのない親切を心がけることであなたは真の優しい人になれます。その優しい心や行為が相手を感動させるのです。ギブギブの精神で見返りのない親切を心がける。優しい人になる30の方法。その7。優しい人になっても甘やかす人になってはいけない。優しい人になるには優しい言動を心がけましょう。例えば仕事に苦しんでいる人がいれば手伝ったり、悩んでいる人がいれば相談に乗ったりなどです。優しく接することが優しい人になることでもあります。ギブギブの精神で徹底的に優しく接すると周りの人から喜ばれるでしょう。とことん優しく接するなら優しい人になれると思われがちですが、ここに注意点があります。とにかく何でも優しく接すればよいと考えるのは少し違うのです。優しく接するのは良くても、それが甘やかす行為になってはいけません。相手が困っているならどんな宿題でも無条件に肩代わりする。相手が抱えている仕事ならどんな内容でも手伝う。相手が借金に困っていたら言われるがままに資金援助する。これは良くないのです。優しいのではなく甘やかしている状態です。優しく接するのはいいですが、甘やかすのは NG です。優しいと甘やかすは違います。優しい行為には純粋な愛と親切心があり、相手のためになっています。甘やかす行為は無条件にわがままな行動を許している状態であり、相手のためになっていません。甘やかす行為がエスカレートすると相手を怠けさせ、堕落させてしまいます。優しくしているつもりが相手を堕落させる行為になっていることが少なくありません。本当に相手のことを考えるなら優しく接したくても我慢しなければいけない場面があります。例えば相手が勉強の宿題で苦しんでいる時です。特別な事情があるなら手伝うこともあっていいですが、無条件に手伝うのは甘やかすだけ。本人が宿題をしなければ意味がありません。知識を覚えるのも意味を理解するのも本人です。本人がしなければいけない宿題なら助けたくてもぐっとこらえることが大切です。仕事を助ける場面でも同じです。相手が仕事で困っているなら何でも助ければいいわけではありません。助けすぎると本人の成長や変化を奪うことになります。相手のためになる仕事ならあえて見守ることも必要でしょう。相手が借金に困っているとき言われるがままに資金援助をするのは NG です。言われるがままにお金を貸していると本人の金銭感覚はますます鈍くなる一方です。お金を返してくれない場合、最悪人間関係の縁も切れてしまう危険もあります。たとえ親友からのお願いであってもきちんと断った上で一緒に返済計画を立てた方が相手のためになります。本当に優しい人は優しくなることはあっても甘やかすことはありません。一言で言えば、優しい人になっても甘やかす人にはなるなです。自分がしようとしている行為が優しさなのか甘さなのかきちんと区別することが大切です。優しい人になっても甘やかす人にはならないようにする。優しい人になる30の方法。その8。優しさの過度のアピールはかえって相手に嫌われる。優しい人になりたい。そうだ。積極的に優しさをアピールすればいいのではないか。優しい人になりたいとき、そんな考えを思い浮かべる人もいるかもしれません。確かに考え方としては一理あります。何事も積極的が大事と言われています。少なくとも消極的より積極的である方が願望が実現しやすいのは間違いありません。優しいと感じてもらえるような行為を増やせば、優しい人と思われるチャンスも増えるでしょう。自分から積極的に優しさをアピールすればするほど相手にも喜んでもらえると思うはずです。もちろん自然な範囲で優しく接するくらいならいいのです。例えば困っている人がいたとき率先して助けるなら印象は悪くありません。相手から協力をお願いされたとき心よく引き受けることができれば好印象でしょう。しかしここで注意したいのは優しさの過度のアピールです。相手の状況を無視して無理やり優しさをアピールするのは上品とは言えません。お願いされてもいないのに無断で自分勝手に人の仕事を手伝う。何度も断っているのに仕事を手伝うよというアピールがしつこい。優しい聞き手をアピールしようと無理やり話を聞き出そうとする。ガツガツ近寄って来られると相手は不安や恐怖を感じるでしょう。これではもはや優しさの押し売りです。表向きは優しい行為であっても実際は相手の迷惑になっています。気持ちは嬉しくても不快感があり反射的に断りたくなるでしょう。優しい人になりたい気持ちが強いと視野が狭くなって周りが見えなくなり、いつの間にか陥っていることがあります。優しさの過度のアピールはたとえ善意であっても相手を素直に喜べない気持ちにさせます。時と場合によってはかえって相手に嫌われる可能性もあるのです。優しい人になりたいなら優しさの過度のアピールは控えましょう。気づいたら機会があればという程度にとどめ、自然な範囲で優しくするのが賢明です。相手が困っている様子なら一声かけてから手伝う。相手に不明点を質問されたら丁寧に教える。相手が何かに悩んでいる様子なら声をかけて話を聞いてみる。こうした対応なら嫌味がないのでスマートに優しさを表現できるでしょう。自然な範囲で優しさをアピールするのはいいですが、過度のアピールには注意しましょう。優しさの過度のアピールは控える。優しい人になる30の方法。その9。してあげるという表現は優しさの押し付けになる。優しい言葉をかけるとき誤解を生みやすい一言があります。してあげるという表現です。本人としては純粋な善意だとしても、してあげるという表現があると一気に印象が悪くなります。例えば次のような表現を聞いたときどんな印象を受けますか。話を聞いてあげる。勉強を教えてあげる。仕事を手伝ってあげる。優しさを押し付けている印象があるため、どことなく素直に喜べない気持ちになるのではないでしょうか。きっと相手は感じが悪い偉そうな言い方と思うに違いありません。してあげるという表現を使うと優しい人と思われるためのアピールと誤解される可能性があります。言葉は難しい。本人に悪気はなくてもちょっとした一言で誤解を生んでしまうことがあります。表向きは優しくても心の奥にダサみや下心があると誤解される原因になります。してあげるという表現を使うと感じの悪い優しさになってしまうのです。自分の行動を振り返って、してあげるという状況がないか確認してみてください。優しい人になりたいならしてあげるという表現は控え、シンプルに表現するのが得策です。例えば次のように言い換えると嫌味の印象がなくなります。話を聞いてあげるではなく、私でよければ話を聞くよ。勉強を教えてあげるではなく、よかったら勉強を教えるよ。仕事を手伝ってあげるではなく、少し仕事を手伝ってもいい。こうした言い方なら押し付けがましい印象はありません。嫌味がないのでスマートに優しさを表現できるでしょう。ちょっとした言い方の違いで相手に与える印象は大きく変わります。 誤解ない言い方をすれば素直にあなたの善意を受け止めてくれるはずです。してあげるという表現は控えるようにする。優しい人になる30の方法。その10。丁寧で礼儀正しい言動を心がけよう。優しい人になりたいなら、丁寧で礼儀正しい言動を心がけましょう。丁寧で礼儀正しい言動は必ず印象アップにつながります。確かに態度や言葉遣いで人間性を判断されてはたまりません。人間性の良し悪しは性格、考え方、経験、実績などから総合的に判断されたい。しかし現実は違います。実際は態度や言葉遣いで人間性の大半を判断されるのが現実です。いくら親切な行いがあっても、態度や言葉遣いが乱暴だと台無しです。横柄な態度や乱暴な言葉遣いの人がいて優しい人だなと思う人はいません。優しい人どころかむしろ嫌な人になってしまいます。態度や言葉遣いが乱れているとネガティブな印象しかありません。人が避けていき人間関係から孤立してしまうでしょう。優しい人になりたいなら丁寧で礼儀正しい言動は必須です。態度や言葉遣いが良くなるにつれて優しい印象も向上します。人から親切を受けたときはきちんとありがとうと感謝をする。うっかり人に迷惑をかけてしまったときは素直にごめんなさいと謝る。人に仕事を依頼するときも頭を下げながらお願いしますと言った方が丁寧です。横柄で偉そうな態度は避け、謙虚でへりくだった態度の方が優しい人になれます。目上の人にはきちんと敬意を表す作法も大切です。できるだけ丁寧で礼儀正しい態度の方が優しい印象も強くなります。言葉遣いも欠かせません。しなさい、してくださいなど命令する言い方は避けた方がいいでしょう。してほしい、いかがでしょうかなど提案する言い方の方が好意的に受け入れられます。愚痴や自慢もできるだけ避けた方がいいでしょう。愚痴や自慢は自分の品格を落とすだけ。相手を見下すような発言はすべて好ましくありません。できるだけ愚痴や自慢は避け、できるだけ褒め言葉や明るい話題を話す方が好印象です。嬉しい、楽しい、面白い、幸せといったポジティブなキーワードを使うと明るい言葉遣いになります。目上の人には敬語を使って話すようにしましょう。敬語とは相手に敬意と尊重を表現する言葉遣い。完璧な敬語は大人でも難しい。言い方に戸惑うこともありますが、言葉遣いを少し間違えても敬意が伝わっているなら問題にはならないでしょう。たとえ自分の気持ちが乱れている時でも丁寧で礼儀正しい態度は貫くようにしましょう。感情的になった時は人の本性が出る瞬間でもあります。心の中はムカムカしても態度は丁寧で礼儀正しく心がけるようにしましょう。ムッとした場面こそニコニコするくらいの方が余裕を見せることができます。ムカムカするほど自分が鍛えられていると思えば衝動を抑えやすくなります。丁寧で礼儀正しいと知的で上品な印象が出てきて、ますますあなたの印象が向上します。丁寧で礼儀正しい態度を心がける。優しい人になる30の方法。その11。優しい人になるなら外見は関係ない。外見を整えれば優しい人に見られるのではないか。優しい人になるためにそれらしい外見に整えようと考える人もいるかもしれません。確かに優しそうな外見も存在します。垂れ目の人なら性格が優しそうに見えるでしょう。清潔感のある身だしなみならポジティブな印象も出やすくなるでしょう。暖色系の服装なら温かく柔らかい印象が出て優しさをアピールしやすくなるかもしれません。少なくとも清潔感のある外見なら相手に不快感を与えることはないでしょう。外見と優しさは関係があるように思えるのではないでしょうか。しかしここが注意ポイントです。実際のところ優しい人になるなら外見は関係ありません。優しそうに見える外見と実際の優しさは別問題だからです。つながりがあるように思えますが分けて考えることが大切です。例えば垂れ目で優しそうな雰囲気の人でも実際は短期で理解力がないと怖い人だと思われるでしょう。どれだけ優しそうな外見であっても態度や言葉遣いが乱暴だと総合的にはマイナス評価です。一方釣り目で怖そうな雰囲気の人でも理解力や包容力があれば優しい人と判断されるでしょう。その人の態度や言葉遣いが丁寧で礼儀正しければ身だしなみが少し悪くても総合的にはプラス評価です。優しさとはあくまで親切で思いやりがあり心が温かいことを言います。外見はあくまで外見です。優しい人とは態度、言葉遣い、行いを中心に判断されることであり外見は評価外です。印象には影響しますが実際に優しい人かどうかは見た目だけでは判断できません。したがって優しい人になるために外見を磨くのは見当違いです。外見を気にするなら不快感を与えない程度の身だしなみで十分です。余裕があれば清潔感のある身だしなみに整えるとなお好印象でしょう。優しい人になるなら外見より中身です。態度、言葉遣い、行いに意識を向けることが大切です。外見より態度、言葉遣い、行いに意識を向ける。優しい人になる30の方法。その12。本当に優しい人は身の回りのものを大切にする。優しい人になりたいならものを大切にしましょう。優しい人とものを大切にすること、それぞれ無関係に思えますが深いつながりと相関関係があります。どちらも大切に扱うという点は共通です。ものを大切にする人は丁寧にした、長持ちさせたい、愛情を持って接したいという気持ちの表れです。つまりものを大切にすることとは人を大切にすることと同じです。今は昔に比べ物が安く手に入るようになりました。使い捨ての商品が増え選択肢の幅も広がりました。汚れたら買い替える、壊れたら買い替える、なくなったらまた買えばいいという考え方も一理あります。もちろんタオルやハンカチといった単純な消耗品ならまだわかります。劣化が早いものなら使用頻度に応じて捨てるのも早くなるでしょう。匂いや汚れが目立てば不衛生なので新しく買い替えた方がいいでしょう。だからとはいえ雑に物を扱っていいわけではありません。物を大切にできない人は人も大切にできません。大切なのは物を大切にする姿勢です。世の中を見てください。優しい人は必ず身の回りの物も大切に扱っているはずです。こまめに汚れを拭き取ったり定期的にお手入れをしたりなどです。そもそも物を乱暴に扱っている様子は客観的に見て優しい人には見えないでしょう。物を雑に扱う様子は周りに不快感を与えます。あんな風に自分も雑に扱われそうという不安を与えます。物を大切に扱う態度があるからこそ人も大切に扱えます。身の回りの物を大切に扱うようにしましょう。財布、カバン、バッグなどの革製品、文房具、化粧道具、ノートパソコンなどの小物、宝石やアクセサリーなどの宝飾品、自宅で愛用している家具家電、少しでも長持ちするよう定期的なお手入れを心がけましょう。たとえ消耗しやすい衣類であってもできるだけ丁寧に扱いたい。 ハンガーにかけたり、洗い方を工夫したり、クリーニングに出したりすれば、経年劣化を遅らせることができます。ビジネスシューズも2足用意して高度に履いたり、定期的に靴を磨いたりすれば長持ちします。丁寧に扱った分だけ長持ちすれば、経済的になり節約にもつながります。物を大切にする姿勢があると、人を大切にする気持ちも強くなります。いつの間にか優しい人になっているのです。物を大切にする。優しい人になる30の方法。その13。優しい人は常に平常心を保っている。優しい人になりたいなら常に平常心を心がけましょう。平常心とは揺れ動くことのない心理状態のことを言います。つまりどんな時でも感情に左右されず冷静沈着を心がけるということです。私たちは思い通りにいかない時、一時的に理性と自制心を失い感情的になることがあります。もちろんショッキングな出来事なら感情的になるのもわかります。仕事で大失敗を犯したり大好きな人に振られたりすれば誰でも取り乱すのが普通でしょう。一大事があって心に余裕がなくなれば大きな怒りや深い悲しみに包まれるはずです。自分の人生に影響するような一大事なら理性と自制心を失うのも仕方ありません。しかし問題なのは些細なトラブルの場合です。些細なトラブルですぐ感情的になるのは優しい人とは言えません。電車が遅れただけでイライラする。嫌な一言を言われただけでムッとする。相手が小さなミスをしただけですぐ怒鳴ってしまう。どれもトラブルというほどの出来事ではありません。感情的になりやすいと一緒にいる相手は気遣いが増えるでしょう。情緒不安定で感情の起伏が激しいと付き合いにくいと思われても仕方ありません。怒りっぽい人というレッテルを貼られると周りの人から避けられます。優しい人になるのは愚か、人間関係から孤立することになるのです。そこで心がけたいのは平常心です。どんな時にも感情を取り乱さないよう心がけましょう。常に冷静で落ち着いた心を保ち、取り乱さないよう注意します。電車が遅れてもイライラせずのんびり待ちましょう。不快な一言を言われてもムッとせず冷静な対応を心がけましょう。相手が小さなミスをしても怒らず怒らず心よく許しましょう。たとえ不快な出来事があってもできるだけ穏やかな対応を心がけます。むしろニコニコした笑顔を心がければ理想的です。感情を取り乱さないということは感情をコントロールできているということ。感情をコントロールできているということは成熟した大人の魅力があるということです。いつも落ち着いている人は優しい人です。常に平常心を心がけると人当たりが良くなって多くの人から愛されます。平常心は年齢と経験を重ねるにつれて身についていきますが、その限りではありません。平常心を保つにはやはり積極的な意識が効果的です。常に落ち着いた言動を心がけようと自分を戒めるように言い聞かせましょう。強く意識した方が平常心を保ちやすくなります。もし感情が乱れそうになったら深呼吸をしながら感情を抑えろ。冷静になれ。と自分に言い聞かせると効果的です。しっかり意識することで感情に左右されない不動の心が身についていきます。常に平常心を心がける。優しい人になる30の方法。その14。優しい人は3つの配慮がある。目配り、気配り、心配り。優しい人は配慮があります。配慮と一言で言っても大きく分けると3種類あります。目配り、気配り、心配りです。接客業界でよく使われる言葉ですが、優しい人になるためにも欠かせないポイントです。それぞれ同じ意味に思えるかもしれませんが、厳密には異なります。それぞれの違いを理解して、優しい人になるための配慮をしていたしましょう。目配り。目配りとは、細かい点まで注意を向けて様子を確認することを言います。相手の様子をきちんと見ないと相手のこともわかりません。細かい点まで注意を向けると、相手の心や体の状態を推し量れるようになります。相手の様子はすべて心身の状態を読み取る材料。外見の様子だけとはいえ、様々なことが読み取れます。例えば、相手の顔色が悪いなら、体調が悪いのだろうか、と想像できるでしょう。相手が何度も瞬きをしているなら、目が疲れているのだろうか、と察しできます。大きなあくびをしたなら、睡眠不足なのかな、退屈なのだろうか、といったことも読み取れるはずです。相手の様子から心身の状態を察することで、相手に喜ばれる対応も見えてきます。気配り。目配りの後に必要なのは、気配りです。気配りとは、自分の立場から見て、相手が求めていることを想像して、行動を先回りすることを言います。目配りによって、読み取れたことがあれば、気配りとして、相手を思いやって、気をつけることはないか考えることが大切です。例えば、相手が何度もくしゃみをしているなら、風邪を引きかけているのかもしれません。ティッシュをそっと差し出したり、休憩を促したりすると喜ばれるでしょう。相手が暗い表情でため息をついたなら、悩み事を抱えているのかもしれません。何かあったの？何でも話を聞くよ、という優しい言葉をかけると、相手は心を開いて何か話してくれるかもしれません。心配り。心配りとは、相手のためになるような行為行動を言います。気配りと似ていますが、厳密には次のような違いがあります。気配りは、自分の立場から見て気づいた配慮。心配りは、相手の立場に立って気づいた配慮。心配りは相手の立場に立っていることがポイントであり、本人にとって良いとすることを行います。気配りは相手に喜ばれるとは限りませんが、心配りは必ず相手に喜ばれます。例えば相手の悩み事を聞いたとき、共感や同情をして励まします。一緒に苦しみを分かち合えば、相手は癒されたり元気が出たりするでしょう。相手が仕事を頑張りすぎている様子なら無理をしないでという優しい一言をかけます。タイミングよく気の利いた一言をかけると、相手は愛情や優しさを感じてくれるでしょう。目配り、気配り、心配りの3つはどれも欠かせない人間関係の要素です。優しい人になるためには、それぞれをバランスよく心がけていくことが大切です。目配り、気配り、心配りをそれぞれ心がける。優しい人になる30の方法。その15。優しい人はできるだけ相手の都合に合わせる。優しい人になるための条件の一つ。それは相手の都合に合わせる習慣です。人間関係では2人で取り決めをする場面があります。2人で何かを決める場面では2人で話し合うことになるでしょう。もちろんビジネスなら一定の慣習が存在します。取引や請負など立場に明確な上下関係がある場合、立場の低い側が高い側に合わせるのが一般的です。円滑な関係を続けるためにも余計な摩擦があってはいけません。取引を長く続けるためにも、立場の低い側が高い側に合わせるのはビジネスの慣習であり自然の範囲です。しかし、あくまで日常の範囲ならもう少し自由で寛大な対応を心がけたい。例えば、2人で予定や段取りを決める場面です。 相手の都合を無視して一方的に自分の都合を押し付けるのはよくありません。強引に自分の都合を押し付けると摩擦や不快感が生まれ人間関係がギクシャクするでしょう。相手はわがままな人、自分勝手な人、心の冷たい人という印象を受けがっかりするに違いありません。小さなことかもしれませんが人間関係に摩擦が生まれ不仲の原因になります。優しい人になりたいならできるだけ相手の都合に合わせるようにしましょう。余裕のある一言で相手の都合を優先します。そちらのご都合に合わせます。すべてあなたの判断にお任せします。もしご都合が悪くなればいつでもおっしゃってください。どうしても自分に都合があるなら仕方ありませんができるだけ相手の都合に合わせるようにしたい。相手の希望を受け入れる姿勢があると優しさを表現でき相手から喜ばれるでしょう。たとえ自分の方が高い立場であってもプライベートならできるだけ相手の都合に合わせた方がスムーズです。相手は自分が尊重されていることを実感できるので嬉しい気持ちになるでしょう。自分の都合より相手の都合を優先させた方が摩擦は小さくなって円満な人間関係が実現します。自分に対する挑戦という考え方をすれば難しい調整であっても前向きな気持ちで頑張りやすくなるでしょう。相手のわがままに応えていくことで自分も成長できます。自分の都合は押し付けずできるだけ相手の都合に合わせるようにする。優しい人になる30の方法。その16、優しい人は自分にも優しい。人に優しくなりたいならまず余裕が必要です。自分のことでいっぱいいっぱいの状態では人に優しくしたくてもなかなか難しいでしょう。すでに自分が疲れ果てているとき人の力仕事を手伝うのは難しい。イライラして感情的になっているとき人に優しく接するのも難しいでしょう。自分が大きな問題を抱えているのに誰かの問題解決を手伝うのは非現実と言えるでしょう。余裕があるから人に優しくできるようになります。では余裕を作るためにはどうすればいいのか。それはまず自分に優しくなることが大切なのです。自分に優しくできない人が人に優しくできるはずがありません。優しい人は自分にも優しいのが特徴です。例えば疲れたときです。欲張る気持ちがあるともう一踏ん張りをしたくなりますが限界を無視して体を酷使するのは不健康です。人間は肉体にも精神にも限界があります。疲れたときは無理をせず素直に休憩しましょう。自分に優しくするから体力がスムーズに回復して元気も出せるようになります。日常でイライラすることがあったとします。イライラしたままでも生活は送れますが少なくとも心に余裕があるとは言い難い状況でしょう。理性と自制心が失われているときは自分らしくない行動をしやすくなります。物に当たって壊してしまうかもしれません。人に暴言を吐いて喧嘩に発展してしまうかもしれません。注意が散漫になって仕事のミスも発生しやすくなるでしょう。こうしたときは適度に気分転換をするのがいいでしょう。散歩、ウォーキング、ランニング、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、マッサージ体操、上手に気持ちを落ち着かせることができれば心にゆとりが生まれます。心身が軽くなり人に優しくする余裕も出てくるでしょう。難しい問題を抱えて悩んでいるときがあるとします。自分の力で頑張れば解決できるかもしれませんが思うようにいかず時間がかかることもあるでしょう。問題解決に挫折することもあるかもしれません。こうしたときは一人で問題を抱え込まずプロや専門家に相談するといいでしょう。一人で考えてわからないことでもプロや専門家に相談するとあっさり解決方法を見つけられることがあります。まず自分に優しくなること、そして心身ともに余裕を作ることが大切です。自分を優しくいたわるからこそ心身に余裕が生まれます。余裕がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。生活を忙しさで満たすより少しくらい暇を作っておく方が健全です。結果として人に優しくする余裕も出てくるようになります。無理をせず自分を優しくいたわって余裕を作る。優しい人になる30の方法。その17、気持ちに余裕を作るには3つの要素が必要。時間、健康、お金。優しい人になるには気持ちに余裕が必要です。自分に余裕がない状態で人に優しく接するのは難しいでしょう。余裕が大きくなるにつれて大丈夫と思える安心感が出てきます。気持ちに余裕があるからこそ穏やかな心と柔和な態度で人と接することができます。では気持ちに余裕を作るにはどうすればいいのでしょうか。気持ちに余裕を作ろうと思うだけで実現できるなら誰も苦労しません。余裕はあくまで結果であり結果を生み出す前には原因要素があります。気持ちに余裕を作るには3つの要素が必要です。時間、健康、お金です。それぞれ満たしていくことでだんだん気持ちに余裕が出てきます。時間はすべての人に平等に与えられた資源ですが使い方はその人次第です。時間は油断するとすぐ過ぎるのが特徴です。1日は24時間ですが使い方によって長くも短くも感じられます。余裕という点でまず注意したいのはギリギリの行動です。時間ギリギリで行動するのはよくありません。時間に余裕がないと焦ったりイライラしたりして気持ちに余裕がなくなります。ミス、誤解、勘違いも発生しやすくなります。時間の余裕は行動パターンを変えるだけで生まれやすくなります。例えば10分前行動です。出勤や待ち合わせなど予定より10分前を目安に行動すれば時間に余裕が生まれます。途中で道に迷ったり電車が遅れたりしても軽微な程度ならイライラしなくて済みます。時間がない時に注意したいのは諦めと言い訳です。時間がないものは仕方ないという一言で片付けるのはよくありません。仕事の段取りやスケジュールの立て方を工夫すれば時間的な余裕を作りやすくなるでしょう。時間の余裕は自然とできるものではなく作り出していくものです。上手な使い方を意識して少しでも時間の余裕を作り出していきましょう。健康、できるだけ健康的な生活を心がけましょう。ポイントは食事、運動、睡眠です。バランスの取れた食事、定期的な運動、十分な睡眠をそれぞれ心がけます。もし病気にかかっているなら医療機関を受診してできるだけ早く治すよう心がけましょう。健康に余裕ができると気力、体力、精神力がみなぎりメンタルも強化されます。体力があれば集中力もつき大切な勝負どころでも踏ん張りやすくなります。また疲れたときは無理をせず素直に休憩しましょう。疲れてから休憩するのではなく疲れる前に休憩を心がけることが大切です。さらに心を落ち着かせたいなら瞑想がおすすめです。瞑想とは防我の境地になることです。意識的に自分を忘れ何も考えない時間を作ることで穏やかな心を取り戻していけます。たった10分の瞑想でも驚くほど心が休まります。心身の健康は生きる上でも大切です。お金、3種類ある余裕の中で最も実現が難しいのはお金の余裕かもしれません。何も大金持ちになれというわけではありません。 お金の余裕とはいえ、人にプレゼントを送ったり、食事を奢ったりする程度の余裕で構いません。お金は精神安定剤という側面もあります。お金は使った時に役立ちますが、持っているだけでも心の安定をもたらす作用があります。収入や貯金が多ければ多いほど、いざとなった時対処しやすくなるでしょう。無駄遣いを避けて節約精神の心がければ、お金がスムーズに貯まりやすくなります。お金の余裕ができると、人にプレゼントを送ったり、食事を奢ったりなど、優しく接しやすくなります。優しい人になるには、気持ちに余裕を作る必要があり、気持ちに余裕を作るには、時間、健康、お金の余裕が必要です。どれか一つを心がけるのではなく、三つの要素をバランスよく心がけることが大切です。優しい人だから余裕があるのではありません。余裕があるから優しい人になれます。時間、健康、お金に余裕が出てくると、気持ちにも余裕が出てきて、自然と優しい人になれます。早速、今から時間、健康、お金の余裕を心がけていきましょう。時間、健康、お金の余裕を心がける。優しい人になる30の方法。その18。優しい人は、笑顔を絶やさない。優しい人の表情には花があります。笑顔です。笑顔ほど優しい雰囲気を出すものはありません。いつもニコニコした笑顔を振りまいていて、明るくワットホームな雰囲気があります。ニコニコ笑顔になるだけなら簡単そうに思えるでしょう。確かに笑うだけなら赤ちゃんでも子供でも誰でもできます。もちろん楽しい時や嬉しい時に笑顔になるなら誰でも簡単にできる。自然と笑顔になって活気に満ちた雰囲気になるでしょう。しかし優しい人が心がけているのはどんな時でも笑顔という点です。楽しい時や嬉しい時だけでなくそうでない時も笑顔です。例えば仕事が忙しくて余裕がない時であっても笑顔です。辛くても苦しくてもニコニコしながら仕事をします。悲しいことがあっても明るい表情を心がけます。少し引きつった笑顔になることもありますが、意識をして笑顔を心がけています。元気がなくても、なんとか元気を出そう、少しでも明るい雰囲気を出そう、と心がけも伝わってきます。笑顔の様子から、大変であっても、なんとか乗り越えてやろう、という意気込みが伝わってきます。これは意外と難しい取り組みです。いつも笑顔でいることは、なかなか普通の人にできることではありません。だからこそ、いつもニコニコしている人は、人一倍優しい人になれます。驚くべきことに表情と感情には密接な関係があります。暗い表情をしていると、暗い気持ちになります。明るい表情をしていると、明るい気持ちになります。明るいから笑顔になるのではなく、笑顔になるから明るくなります。たとえ暗い気持ちであっても、笑顔を心がけているうちに、だんだん明るい感情が湧き上がってきます。優しい人は表情の特殊効果を知っているので、普段から積極的に笑顔を心がけています。爽やかな笑顔は人を魅了する力がある。いつもニコニコしているので、雰囲気が明るく吸い寄せられるように多くの人が集まってきます。笑顔になっているうちに協力者が集まり、いつの間にか困難も乗り越えているのです。どんな時でも常に笑顔を心がける。優しい人になる30の方法。その19。ムッとした場面こそニコニコしよう。余裕を見せるチャンス。時々人から不快なことを言われることがあります。感傷をバカにされたり、コンプレックスを笑われたりです。不快なことを言われなければ理想的ですが、やはり現実の人間関係では少なからず存在します。相手も悪意があるとは限りません。悪意はなくてもうっかり口が滑ることはあります。不快なことを言われたら表情が曇って反抗的な態度を取ることが多いのではないでしょうか。もちろん嫌なことを言われたらムッとするのは当然のリアクションですが、注意も必要です。ムッとしてしまうと不穏な空気が流れます。相手はしまった、余計なことを言ってしまったと焦ってどぎまぎするでしょう。雰囲気が悪くなり会話が途切れやすくなる。時には幻滅される可能性もゼロではありません。人によってはこのくらいで不機嫌になるなんて器が小さいと思うこともあるかもしれません。優しい人になりたいならここが正念場です。ムッとした場面こそニコニコしましょう。心の中はイライラしてもいいので表情だけは明るい笑顔を貫き通します。ムッとした場面でニコニコするのはなかなか普通の人にはできません。ムッとする場面でニコニコすれば余裕を見せることができます。相手はこんな時でも笑顔になれるなんてすごいと驚くでしょう。ムッとする場面でニコニコすればギャップが大きいので優しさを印象付けられます。不思議なことにニコニコしているとムカムカした気持ちも早く収まります。明るい表情を心がけていると表情筋から脳にポジティブな刺激が伝わります。脳は快の状態と判断して明るい気持ちを促すスイッチを入れるのです。ムッとした場面でニコニコできる力はプライベートだけでなくビジネスでも活用できます。特に交渉や説得の場面では大いに力を発揮できるでしょう。たとえ無理やりであっても構いません。引きつった笑顔でもいいのでとにかくニコニコすること。腹が立って怒鳴りたくなった時こそ余裕を見せるチャンスと思ってニコニコしましょう。普段から意識をして心がけてみてください。ムッとした場面でニコニコすることは感情のコントロールを鍛えることにつながります。脳の働きは適度な負荷を与えることで強くなります。自己管理能力を高める意味でも挑戦の価値があるはずです。最初はなかなかうまくいかないかもしれませんが、諦めず取り組みを続けていればいずれできるようになります。ムッとした場面こそニコニコして余裕を見せる。優しい人になる30の方法。その20。相手の話を否定すれば話が途切れ縁も途切れる。相手の話を受け入れれば話が続き縁も続く。会話中納得できない一言を言われることがあります。受け入れがたい話が出てきたとき、あなたならどんな答え方をしますか。普通は否定したくなるのではないでしょうか。もちろん契約、法律、取引などデリケートな場面なら明確な言い方が必要です。たった一言が物事の行方を左右するため慎重になる必要があります。金銭が関係しているなら言葉に注意しながら話を進める必要があります。ダメならダメ、無理なら無理と正直に伝えた方が適切です。しかし話を否定するとそこで話が中断します。デリケートな場面でないならできるだけ話を前向きに受け入れたい。ダメです。不可能です。それは無理です。私は同意できない。認めることはできません。それは受け入れられない。あなたの考え方は間違っている。バカバカしいにも程がある。話を否定された相手はがっかりしてそれ以上話をしたくなくなるでしょう。話が進まない、この人には何を話しても無駄だなと思われ、相手は心を閉ざしてしまうでしょう。冷たい印象があるため、会話のテンションも一気に下がります。話が途切れ、縁も途切れてしまうのです。優しい人になるためには、受け入れる姿勢を心がけたい。デリケートな場面でないなら、できるだけ心の器を大きくして、寛大になっておく方がいいでしょう。完全に同意できなくてもいいのです。 100% 同意できなくても 1% でも同意できるなら肯定の返事ができるはずです。確かにそうですね。そういう考え方もありますね。一理ありそうですね。可能性があるかもしれませんね。うまくいくかもしれませんね。チャンスがありそうですね。相手の話を受け入れれば心の器が大きい、理解力のある人と感じてもらえるでしょう。安心した相手はもっと話したいという気持ちになるので、どんどん話が進んでいくはずです。たとえ納得できない意見を言われたとしても、できるだけ受け入れる姿勢から心がけたい。受け入れがたい考え方なら、次のような答え方を心がけてはいかがでしょうか。斬新ですね。珍しい意見ですね。変わった意見ですね。面白い考え方ですね。視点がユニークですね。こうした答え方なら、一定の理解があることを伝えられるため、相手の意見を否定せずに受け入れられます。どんな意見だろうと、まず受け入れる姿勢を心がけることです。どんどん話が前に進むことで、気分もテンションも上がっていくでしょう。相手の話を受け入れれば話が続きます。そして縁も続いていくのです。どんな話でもまず受け入れるようにする。優しい人になる30の方法。その21。様々な価値観を受け入れられる人は心の優しい人。優しい人は様々な価値観を受け入れられるのが特徴です。もちろんどんな価値観でも無条件に受け入れるわけではありません。浮気や暴力、人の迷惑になるような行い、違法行為や反社会的な行為、こうした価値観なら受け入れがたいと感じるのも当然でしょう。非常識で反社会的な価値観は人生を破滅に導きます。悪質な価値観と接していると自分にも悪影響が及ぶ可能性があるため、できるだけ距離を置く方がいいでしょう。しかし悪質な価値観でさえなければ、寛大になって様々な価値観を受け入れることが大切です。世の中には様々な人がいます。神経質な人もいれば、だらしない人もいます。新しいものを好む人もいれば、古いものを好む人もいます。インド派の人もいれば、アウトドア派の人もいます。団体旅行を好む人もいれば、個人旅行を好む人もいます。肉食主義者もいれば、菜食主義者もいます。異性愛者だけでなく、同性愛者もいます。結婚が幸せと感じる人もいれば、未婚が幸せと感じる人もいるでしょう。仕事より家族を選ぶ人もいれば、家族より仕事を選ぶ人もいるでしょう。人によって趣味も様々。この世は様々な価値観に溢れているワンダーランドです。自分に合わない価値観と接したとき、変だ、おかしい、受け入れがたいとすぐ拒むのはよくありません。自分と価値観の合う人だけ受け入れるのは優しい人と言えないでしょう。特定の価値観だけ受け入れる姿勢では人間関係に偏りが生まれます。世の中に同じ人は一人もいません。100人いれば100種類の人が存在します。世の中には多種多様な人がいるのですから、価値観も多種多様です。大切なのは様々な価値観を受け入れるということです。先入観、偏見、固定観念を持たず、できるだけ様々な人を受け入れましょう。変わった趣味を持っている人でもバカにするのではなく、ありのまま受け入れます。理解しがたい考え方を批判するのではなく、できるだけ受け入れるようにしたい。理解できない価値観なら、まだまだ私の理解力が足りないと謙遜するくらいがいいでしょう。理解できない価値観に出会ったら、新しい学びのチャンスでもあります。今は理解できなくても、いずれ理解できる日がやってきます。様々な価値観を受け入れる姿勢を持つと、人間関係の幅も広がるだけでなく、心の成長につながります。様々な価値観の受け入れ、人付き合いの幅を広げる。優しい人になる30の方法。その22。相手を不快にさせるかもしれないことは言いたくても我慢する。思ったことをストレートに言えばいいとは限りません。ストレートな一言は素直で分かりやすい反面、相手を傷つける可能性もあります。たとえ悪気はなくても、相手を悲しませたり落ち込ませたりするかもしれません。優しい人になるためには、相手が不快になるようなことを言わないことが大切です。言われたくないことは誰でも一つや二つあるもの。短所、欠点、コンプレックス。劣等感が一つもない人はいません。相手の立場に立って言われた時の気持ちを想像してみます。相手を不快にさせる発言は少なければ少ないほどいい。正直に思ったことでも相手が傷つきそうなら発言を控えておく方がいいでしょう。相手を不快にさせるかもしれない言動は徹底的に排除していきましょう。例えば年齢です。年齢を気にしない人もいますが、気にしている人も多いでしょう。特に女性の場合、年齢に敏感です。親しくなる前に年齢を聞くと、相手を不快にさせるかもしれません。たとえ年齢を気にしていなくても、デリカシーのない発言に不快感を覚えることもあるはずです。相手の年齢を知りたいなら、ある程度仲良くなってから聞くのがいいでしょう。また相手の外見に関する話題も慎重になっておきたいところです。ポジティブな話題ならまだいいですが、ネガティブな話題は注意が必要です。肌荒れ、肥満体型、厚化粧、若白髪、薄毛、低い身長、高い身長、こうしたポイントは相手の心を傷つける可能性があります。外見に関することはデリケートです。たとえ悪気はなくても、相手のコンプレックスを刺激することがあります。自分は軽い気持ちで言った一言でも、気にしている相手にとってはダメージを受け、心が傷つくでしょう。たった一言が相手の胸に突き刺さり、長く残ることがあります。完全に失言を防ぐのは不可能であっても、できるだけ心がけたい。100点満点は実現できなくても、最善の努力なら実現できるでしょう。発言前に少し考えるだけでいいのです。相手の立場に立って言われた時の気持ちを想像してみましょう。一瞬でもいいので、この一言は相手を傷つけないだろうかと考えてみる。客観的に思考する習慣があれば、失言を防ぎやすくなります。デリケートな話をするなら、相手と十分仲良くなってからがいいでしょう。信頼関係が結ばれた状態なら、言いやすい雰囲気になるでしょう。厳しい意見も好意的に受け止めてくれるはずです。相手を不快にさせるかもしれないことは、仲良くなるまで控える。優しい人になる30の方法。その23。優しい人は丁寧な前置きをしてから苦情を言う。時々日常では苦情を言いたくなる場面があります。新しく買った商品が初期不良だった。隣の部屋の人が大騒ぎをしてうるさい。注文した料理が間違って出てきた。そんな時どうするかです。優しい人は文句を言わない。優しい人になるためには黙っておく方がいいと思っているなら誤解です。優しい人であってもトラブルに遭遇した時は文句を言いたくなります。黙ったまま泣き寝入りするのはよくありません。やはり迷惑になっていることがあるなら、きちんと苦情を入れた方がいいでしょう。相手を不快にさせる可能性があったとしても迷惑になっているなら、やはりきちんと言うことが大切です。この時がポイントです。往々にして苦情を言う場面は腹が立っているため、厳しい口調になりがちです。しかし厳しい口調で苦情を入れるのは優しくありません。またいきなり苦情を言い始めるのも避けた方がいいでしょう。 相手は反感を覚え素直に対応しにくくなります。もしくは強い口調に腹を立て逆上される可能性もゼロではありません。厳しい口調で苦情を入れるのは優しい人にふさわしくない態度です。優しい人になりたいなら苦情を言うとき心がけたいことがあります。丁寧な前置きです。丁寧な前置きを述べてから話し始めれば聞きやすい言葉になります。少し言いにくいことなのですが、少しお願いしたいことがありまして、改めてお話したいことがありまして、実は少し困っていることがありまして、気分を悪くされたら申し訳ないのですが、いきなり苦情を入れるのではなく丁寧な前置きから始めます。すると相手はこれから悪い話が始まるとわかるので心の準備ができます。苦情を言っても比較的素直かつ穏便に受け入れてもらいやすくなるのです。丁寧な前置きは優しさの表れです。ほんの一言の前置きですが、あるかないかで全く印象が違います。苦情は丁寧な前置きから始めた方が優しい印象になります。苦情を言うときはまず丁寧な前置きから始める。優しい人になる30の方法。その24、エコひいきをする人は本当に優しいとは言えない。時に人は特定の人だけ優しく接することがあります。仲のいい友人には特別親切に接する。好意を寄せる異性の前では特に礼儀正しくなる。期待を寄せる部下がいれば普段より丁寧に仕事を教える。自分のお気に入りの人にはやはり特別優しく接したくなるのではないでしょうか。普段より笑顔が増えたり親切になったりお世辞を増やしたりなどです。もちろん普通程度ならいいのです。特別な人には特別な態度で接したくなるのは人間の行動心理として普通にあること。仲のいい人と接するときは自然と緊張感も緩み心が晴れやかになり笑顔も増えるでしょう。周りから見ても普通に仲が良さそうという程度で見られるはずです。しかし態度の違いが露骨になると別の問題が発生します。エコひいきです。残念ながらエコひいきをする人は本当に優しいとは言えません。優しさはあっても人を選んだ優しさです。偏りがあり不平等であり差別があります。エコひいきは周りから見てすぐわかります。特定の人だけ特別親切に接している様子は違和感があるため意外と目立つもの。コロッと態度が変わり急に優しくなる様子は上品と言い難いでしょう。たとえ優しくされた人であっても人によって態度を大きく変える様子はすっきりしない印象を受けるはずです。みんなに優しいわけではないのだねとわかるため優しくされて嬉しいものの素直に喜べない。特定の人だけ優しくするのは不公平な対応です。周囲から反感を買うため人間関係に歪みを生んでしまうのです。ここで心がけたいのは平等な接し方です。エコひいきは避けましょう。特定の人にだけ優しくなるのではなく全ての人に対して平等な態度で接するようにしたい。自分に関係があるなしに関わらずみんなに優しく接することが大切です。まずはテレサのように完全平等な態度はなかなか難しいですが、できるだけ平等に接していきたい。 100% は難しくても最善の心がけならできるはずです。特定の人だけ優しくではなくみんなに優しくです。エコひいきは避け、誰にでも平等に優しく接する人が優しい人です。エコひいきは避け、誰にでも平等に優しく接する。優しい人になる30の方法。その25、小さなことに幸せを感じる習慣があればいつも優しい気持ちでいられる。あなたが幸せを感じるのはどんな時ですか？試験に合格した時、欲しいものを手に入れた時、就職活動で内定をもらった時、昇給昇格が実現した時、好きな人と結ばれた時、待望の赤ちゃんが生まれた時、念願のマイホームを手に入れた時、どれも幸せを感じる瞬間と言えるでしょう。努力や思いが実る出来事があれば満足感や充実感が得られ大きな幸せを感じるでしょう。もちろん大きな出来事に幸せを感じるのもいいですが、幸せはそればかりではありません。身近にある小さなことも幸せの一つです。優しい人になりたいなら小さなことにも幸せを感じる習慣を持つことが大切です。小さな幸せはあなたの周りにたくさん存在します。大きな幸せは有限ですが、小さな幸せは無限にある。身近にある小さな幸せに気づいて幸せを感じていきましょう。例えば美味しい食事ができることです。食事は元気の源です。好きな時に好きなものを食べられるのは幸せなこと。美味しい食事を食べるだけでお腹だけでなく心も満たされパワーが湧き出てきます。美味しい飲み物を飲めることも幸せの一つと言えるでしょう。喉の渇きを潤せ美味しい味わいを楽しめます。心がほっとしてリラックスでき緊張やストレスが軽くなるでしょう。友人と楽しい話ができたことも幸せの一つです。たわいない会話かもしれませんが、楽しい時間を過ごせました。言葉や気持ちのやり取りができて、お互いの理解が深まりました。小さなことですが、十分幸せな瞬間と言えるでしょう。お気に入りの服が着られることも幸せの一つです。自分の好きな服を着ることができると、自分らしさを表現できます。ウキウキワクワクして明るい気持ちになり、満足感や充実感が得られるでしょう。勉強ができることも幸せの一つです。過去には自由に学問のできない時代がありました。本を読めば、他人の経験を疑似体験できたり、知識や知恵を学べたりできます。見識や世界観が広がって、豊かな教養を身につけることができます。小さなお金で知識欲を満たせる快感が得られるのですから、幸せなことと言えるでしょう。それぞれ小さなことですが、幸せの一つです。大きなことや特別な出来事だけ幸せを感じるのではありません。小さなことや平凡な出来事にも幸せがあることに気づき、感じていきましょう。当たり前と思えることであっても、見方を変えると幸せに気づけるはずです。そして素直に嬉しいと、喜び、ありがたいと感謝することです。小さなことにも幸せを感じていくことで、あなたは明るく温かい気持ちにさせてくれます。ポジティブな感情が高まり、気持ちにも余裕が出てきます。小さなことに幸せを感じる習慣があれば、いつも優しい気持ちでいられるのです。小さなことに幸せを感じる習慣を持つ。優しい人になる30の方法。その26、つまらない冗談に笑えるのも優しさの一つ。つまらない冗談を言われたときどんな反応をしますか？例えば意味のわからないジョーク、時代遅れの親父ギャグ、下品な下ネタです。つまらない冗談ならしらけたり無視したり黙ったりすることがあるかもしれません。時代感覚からずれた冗談だったり全く面白くないシャレだったりするとどこで笑っていいのかわかりません。つまらない冗談に笑うと自分までつまらない人間であるような錯覚を覚えることもあるでしょう。中には反抗的な気持ちを持って笑いたくても笑わないように意識する人もいるかもしれません。笑う価値がない、あまりにくだらない、ここで笑ったら負けになる、下品な冗談に笑うと自分の価値が下がる。徹底的に無視してつまらない冗談を言った相手を反省させてやろう。 わざと冷淡なリアクションをして冗談を言った相手を困らせようとする人もいるはずです。しかしそこで黙って冷たい反応をしてしまうと場がしらけてしまいます。せっかく話が止まってしまい場の雰囲気も悪くなります。ネガティブなリアクションは人間関係に悪い影響があります。当然のリアクションかもしれませんが、優しくない行為と言えるでしょう。優しい人になりたいならつまらない冗談でも進んで笑うようにしましょう。どんなボールでも受け止めてきちんと返した方が上手にコミュニケーションができます。相手は悪気があってつまらない冗談を言ったとは限りません。悪気はなくユーモアのセンスを少し間違えたのかもしれません。冗談の意味がわからないときは意味がわからないと笑えばいいのです。肯定的に相手の冗談を受け止めているので話が続きます。場が凍りつくような親父ギャグでも笑った方がいい。笑いながら古すぎます、時代遅れですなどと言えばひとまず話は前に進むでしょう。たとえ下品な下ネタであっても笑いながらやめてくださいよと言えば明るい雰囲気だけは保てます。ひとまずポジティブなリアクションなので場の雰囲気を明るく保ったり盛り上げたりできます。積極的に笑っていくとつまらない冗談でも自然と面白く感じてくるようになります。むしろつまらない冗談を言われた時こそ大笑いをするくらいの方がいい。つまらない冗談にも笑うと相手は自分の言葉が受けていることがわかり安心します。つまらない冗談に笑えるのも優しさの一つです。つまらない冗談にも進んで笑うようにする。優しい人になる30の方法。その27。時に厳しい意見を言える人こそ本当に優しい人。優しい人になるためには優しい言葉を心がけましょう。相手が落ち込んでいるならとにかく励ます。相手がイライラしているならとにかく慰める。相手が決断に迷う人がいるならとにかく勇気づける。どんな時でも明るく前向きな発言を心がければ優しい印象があります。少なくとも悪い印象はありません。優しい言葉をかけることで相手も勇気づけられ明るい気持ちになっていくでしょう。しかしここで注意したいことがあります。優しい意見を言うのはいいですが、優しい意見しか言わないのはよくありません。優しい意見しか言えないのは真面目に相手のことを考えていません。優しいだけの発言は無責任でもあります。難しく考えるのが面倒なので思いつきで励ましているに過ぎません。無責任に響きのいい言葉だけ並べるのは本当に優しいとは言えないのです。真面目に相手のことを考えるなら厳しい意見を言わなければいけない時があります。表向きは厳しくてもその厳しさの奥にはきちんと優しさがあります。本気で説教をする親は子供への愛情があるように本気で厳しい意見を言える人にも愛情があります。相手は本気で私のことを考えてくれていると感じ、厳しさの奥にある優しさに気づいてくれるはずです。例えば相手が転職をするべきか悩んでいたとします。単に励ますなら頑張って応援しているよと言えばいいですが、本気で相手のことを考えるなら別の意見も言えるはずです。本当によく考えてね。貯金は大丈夫なの。そんなに社会は甘くないよ。自然と相手を心配する言葉が出るでしょう。時には私は反対という厳しい意見も言えるはずです。たとえ言いにくくても本当に大切な人なら厳しい言葉も言いたくなるはずです。友人が会社の上司と喧嘩をして会社を辞めようか悩んでいたとします。安易に考えるなら辞めても何とかなると言えば済みますが、真面目に相手のことを考えるなら別の意見も言えるはずです。今からでも謝った方がいい。辞めたら後悔することになるよ。安易な考えで人生をダメにしないで。後悔するから思いとどまるべきだ。時にはその判断は間違っているという厳しい意見も言えるはずです。真面目に相手のことを考えるなら優しい発言だけでなく厳しい意見も出るはずです。優しさだけでなく厳しさも愛情表現です。相手は厳しい意見だけど参考になる、本気で考えてくれていると厳しさの奥にある愛情に気づいてくれるはずです。時に厳しい意見を言える人こそ本当に優しい人なのです。本気で相手のためを考えるなら優しい意見だけではなく時に厳しい意見も言う。優しい人になる30の方法。その28。優しい人には許す習慣がある。優しい人になるためには許す習慣が大切です。もちろん何でも許すのは無理があるかもしれません。世の中には絶対許せないトラブルもあるでしょう。大金を騙し取られたり、ひどい裏切り行為をされたりすれば絶対許せないと思うこともあるはずです。悪質な行為によって重大な被害に遭えば絶対許せないと思うのも無理はありません。深刻な暴力やいじめ問題など許せないことがあるのも事実です。しかしどんな小さなミスも許さないという考え方は窮屈です。絶対許さないという考え方は24時間365日囚人の監視をしているようなものです。常に緊張を強いられるためなかなか落ち着けません。気遣いやストレスが増え、精神的な消耗が激しくなり疲れやすくなります。どんな小さなミスも許さない考え方は真面目な人や完璧主義者によく見られるため、心当たりがある人は注意が必要です。こうした時心がけたい習慣があります。許す習慣です。人間である限りミスや失敗もあれば誤解や勘違いもあります。できるだけ心を大きくして許していくことを意識してください。相手のミスで迷惑があっても許す。相手に悪口を言われても人間だから仕方ないと考えて許す。相手が約束を破ってもそういう時もあると考えて許す。相手が仕事でミスをしても自分も人のことを言えないと考えて許す。許す、許す、とにかく許す。許せないようなトラブルがあってもできるだけ心を広くして許していくように心がけたい。許せる範囲が広ければ広いほど優しい人になっていけます。こんなことまで許せるなんてすごいと周りの人を驚かせるでしょう。あなたが許していくことで相手との関係を保てるでしょう。許せば許すほどあなたの精神を縛りつけるものがなくなります。余計なわだかまりもなくなって心が軽くなるのです。許す習慣を意識する。優しい人になる30の方法。その29。人間は不完全な生き物と意識するだけで心の許容範囲が広がる。優しい人になるためには許す習慣が大切です。小さなミスすら許せない心では卑屈になるばかり。人間関係でトラブルがあってもできるだけ相手を許した方が円滑な人間関係が実現できるでしょう。許せる範囲が広くなるほど優しい人だねと言われるようになります。しかしこれが簡単そうで難しい。許したい気持ちはあってもトラブルの内容がひどいとなかなか許せない。見栄やプライドが邪魔をしてなかなか許せず困ることもあるはずです。反発心や抵抗感があるとなかなか素直になれません。許したくてもなかなか思うように心をコントロールできないこともあるのではないでしょうか。そんな時意識したい考え方があります。人間は不完全な生き物と意識すればいいのです。世の中に完全な人間は一人もいません。どんな人でも短所や欠点があります。 度忘れをすることもあれば、うっかりミスをすることもあります。誤解もあれば、勘違いもある。世の中にいる人はすべて不完全な生き物。完全な人間は、たった一人も存在しません。そもそも人間が不完全な生き物ですから、完璧な仕事を実現するのは困難です。人間である限り、ミスも失敗もないよりあるのが自然です。むしろ、ミスのある状態の方が正常です。人間は不完全な生き物と意識することで、心の許容範囲が広がります。人間は不完全な生き物だから、たまにはミスもあるよね。自然と心が和らいで優しい気持ちが強くなるでしょう。人間は不完全な生き物と意識すると許容範囲が広がります。ストレスやプレッシャーが小さくなって心が軽くなるでしょう。この考え方は自分に対してもプラスに働きます。人間は不完全な生き物という考え方を持てば自分がミスや失敗をしたとき必要以上に責めずに済みます。人間なのだから仕方ないねと思えば落ち込みにも強くなります。自分にも相手にも完璧を求めない姿勢でいると常に穏やかな気持ちでいられます。自分にも他人にも優しくなれるのです。人間は不完全な生き物と意識してミスの許容範囲を広げる。優しい人になる30の方法。その30。人生の経験値を上げることは優しくなることでもある。優しい人になるためには相手の気持ちを理解することが必要です。相手が仕事で失敗をして落ち込んでいるとき、その状況を理解できれば上手に元気づけられるでしょう。相手が病気にかかって苦しんでいるとき、その立場を理解できれば上手に励ませるでしょう。相手が失恋して悲しんでいるとき、その気持ちを理解できれば上手に勇気づけられるでしょう。相手の気持ちを理解することで接し方が上手くなり、結果として優しい人になれます。では、どうすれば相手の気持ちを理解できるようになるのか。それは自分が様々な経験を積むことに尽きるのです。自分がどれだけ経験を積んでいるかです。仕事で失敗して上司に叱られ落ち込んだ経験。友人と喧嘩をして人付き合いに困って途方に暮れた経験。病気にかかってなかなか治らず苦しんだ経験。そして失恋をして連日連夜泣きまくって悲しみのどん底を味わった経験。どの経験も貴重です。自分が経験することは同じ経験をした人の気持ちを理解できるようになること。自分が様々な経験を積むことで具体的にその状況を想像できるようになります。同じ経験をしている人と接したとき気持ちを細部まで理解できるようになります。自然と共感や同情をしやすくなるので接し方が上手くなります。自分も同じ経験があるよと体験談を紹介しながら励ますこともできるでしょう。結果として優しい人になっていくのです。貪欲に様々な経験を積んでいきましょう。成功だけでなく失敗も経験したい。嬉しいことや楽しいことだけでなく悲しいことや苦しいことも経験したい。人生には無駄な経験は一つもありません。ポジティブ、ネガティブに関係なく全ての経験はプラスしかありません。どんな経験も優しい人になるために役立ちます。理解力が向上するだけでなく視野や価値観を広げる効果もあります。その時は辛くて苦しい出来事であっても人格形成と心の育成に役立っています。人生の経験値を上げることは優しくなることでもあるのです。様々な経験を積んでいろいろな人の気持ちを理解できるようになる。優しい人になる30の方法。まとめ。その1。すでに自分は優しい心を持っていることに気づく。その2。優しさの意味を理解する。その3。不快にさせる言動よりまず不快にさせる言動を回避する。その4。悪口を言わない。その5。困っている人がいれば積極的に助ける。その6。ギブギブの精神で見返りのない親切を心がける。その7。優しい人になっても甘やかす人にはならないようにする。その8。優しさの過度のアピールは控える。その9。してあげるという表現は控えるようにする。その10。丁寧で礼儀正しい態度を心がける。その11。外見より態度、言葉遣い、行いに意識を向ける。その12。物を大切にする。その13。常に平常心を心がける。その14。目配り、気配り、心配りをそれぞれ心がける。その15。自分の都合は押し付けず、できるだけ相手の都合に合わせるようにする。その16。無理をせず自分を優しくいたわって余裕を作る。その17。時間、健康、お金の余裕を心がける。その18。どんな時でも常に笑顔を心がける。その19。ムッとした場面こそニコニコして余裕を見せる。その20。どんな話でもまず受け入れるようにする。その21。様々な価値観を受け入れ人付き合いの幅を広げる。その22。相手を不快にさせるかもしれないことは仲良くなるまで控える。その23。苦情を言うときはまず丁寧な前置きから始める。その24。エコひいきは避け誰にでも平等に優しく接する。その25。小さなことに幸せを感じる習慣を持つ。その26。つまらない冗談にも進んで笑うようにする。その27。本気で相手のためを考えるなら優しい意見だけではなく時に厳しい意見も言う。その28。許す習慣を意識する。その29。人間は不完全な生き物と意識してミスの許容範囲を広げる。その30。様々な経験を積んでいろいろな人の気持ちを理解できるようになる。